はい、今日は予母記の16章からですけれども、今日はですね20章まで、読んでみたいと思います。5章ありますが、まあ、最後の20章はですね、このツォファルの言葉なんですが、まあ、大したこと言ってないのでざっと読む程度にします。今日は本当にすごい内容に入っていきます。予部がですね友人たちのこの、まあざけりの言葉というか、そうですね、あざけりの言葉によってこのそれに傷ついてですね、でそれによって彼が神様に対して祈っているその言葉というのが本当にこうもう今までの単に私は苦しんでいるという以上のですね、深みのある実は予言的な言葉になっていきます。で今日のメッセージの題はキリストの苦しみです。一節、ヨブは答えて言った。そのようなことを私は何度も聞いた。あなた方は皆煩わしい慰め手だ。何度も聞いたと。というのはエリファズが、第2ラウンドの一番手としてですね、この語った言葉に対して、そのようなことは私はもう何度も聞いたとこう言っているわけですね。で、この第2ラウンドが始まった時にエリファズはですね、まあ基本的に同じことを、ヨブが言っているようにですね、話していますが、この前話しましたけれども、悔い改めのこの後のですね、この神様の憐れみっていうか希望というのは全く書かれてない、言ってない状態で、もっとこう強い言葉になっているわけですね。それで、あなた方は皆、煩わしい慰め手だと。英語だと、miserable comforter とか言ってますね。miserable、le miserable っていう言葉がありますけど、惨めなっていうんですね。で、新共同訳は面白いですね。慰めるふりをして苦しめるというふうに訳しています。そういう意味で煩わしい慰め手だ。虚しい言葉に終わりがあるだろうか。あなたは何に興奮して答えるのか。興奮して、このエリファズがですね、この話しているわけですね。そして、こう空回りしている言葉になっているよと言っているわけです。私もまたあなた方のように語ることができる。もしあなた方が私の立場にあったなら、私は言葉を連ねてあなた方を攻撃し、あなた方に向かって頭を振ったことだろう。同じように私もあなた方と、あなた方の立場にいたら、また逆転してあなた方が苦しい立場になったら、私はもう、いくらでもあなた方がするように言葉を持って、そのあなた方が持っている知識以上の知識を持っていると。それで攻撃することはできるよと。で、5節で私は口先だけであなた方を強くし、私の唇での慰めをやめなかったことだろうとありますが、この4節5節の間ですね、けれどもって入れた方が、文は流れると思うんですね。あなた方が言っているようなことは私はもうすでに知っているから攻撃することはできると。けれども私はまたどうやったら慰めることができるかですね。このもっと知恵を使って、この言葉によってあなた方を慰めることもできるんだよということを言ってるわけですね。まあ、このようにして、エリファスが言った言葉に反応しているヨブですが、6節で、たとえ私が語っても、私の痛みは抑えられない。たとえ私が忍んでも、どれだけ私からそれが去るだろう。今、このようにして語ったところで、痛みが抑えられるわけではない。そして、どんなに我慢したところで、痛みが去るわけでもない。わかりますよね。そして、今度ヨブは神様に対して今の疲れていることをですね、 このようにしてまた議論していることについての疲れを神様に対して、この祈っていく、話していきます。誠に神は今私を疲れさせた。あなたは私の仲間のものをことごとく荒らされました。今友人たちが語っていること、友人たちが荒れていること、これはあなたがそのようにされているのです。もうずっとヨブの信仰というのは神様の主権の中で話しているわけですが、あなたは私をつかみました。私の痩せ衰えた姿が証人となり、私に向かって立ち、面と向かって答えをします。あなたがつかんだと言ってるんですね。で、その証拠としてこの痩せ衰えた姿があるではありませんかと。こんな痩せ衰えてるのにこんなひどいことを言われている、これはもう私は、このあなたが私を掴んだという証拠になっていますよということです。で、神は怒って私を引き裂き、私を責め立て、私に向かって歯ぎしりした。私の敵は私に向かって目をぎらつかせる。彼らは私に向かって口を大きく開け、これ大きく開けるというのは文字通りというよりも、まあ、大きく開いてるんでしょうけれども、こう、まあ、高慢なことを話しているということですよね。そして私の方を打ち、相集まって私を責める。神は私をこぞっこに渡し、悪者の手に投げ込まれる。今ここで読んでいく中で、ヨブは自分が苦しんでいることの実際のことを自分のその心境の中で、比喩的に話しているところから、不思議なことが起こってきます。続けて読んでみますが、私は安らかな身であったが、神は私を打ち砕き、私の首を捕まえて粉々にし、私を立ててご自分の的とされたと。まあ、ちょうど、弓で矢を飛ばしてですね、その的ですね。そのような状態になっていることを、今、ここで、ヨブは言っているわけですが、もうここまでずっと見ていくとですね、一体、ヨブは一体どこ行っちゃったのかなっていうふうに思われるかもしれませんね。この友人たちの話から、まず、この、歯ぎしりする、攻め立てる、それ敵がギラつかせる。まあ、それに目を、確かに友人はギラつかせていたかもしれません。けれども、頬を打った。本当に頬を打ったんでしょうか？わかりませんね。打ったかもしれないし、打ってないかもしれない。そして、あや集まって私を責めると。なんかもっとたくさんの人がいるかのように話しています。そして、小ぞっこ。これは横島なものとも訳されるみたいですけども、小ぞっこに私、悪者の手に投げ込まれる。まあ確かに、友人たち悪者かもしれませんけれども。そして今ここで、自分が標的にされて神様が、私を、この矢で撃つという比喩に入っていきますが、13節、その射手たちは私を巡り囲み、神は私の内臓を容赦なく射抜き、私の胆汁を地に流した。ここまで来るとなんかおかしいなと思います。実際にはそうなってないですよね。で、神は私を打ち破って破れに破れを加え、勇士のように私に向かって馳せかかる。ここまで読んでですね、もしかしたらということがわかるんですが、それはヨブはイエス様が十字架への道に進まれる時のイエス様が通った状況に非常に似たことを話しているということです。敵が目をギラつかせ、そして私、攻め立て、そして頬を打ち、相集まって攻めてくると。そして、この射手たちは私を巡る、で、この内臓を射抜くと。で、こういうイエス様が通られたところに、この似ている状況が起こっています。で、続けてみますね。私は荒布を肌に縫い付け、私の角を塵の中に突き刺したと。 まあ、荒布っていうのは悲しみとか嘆きを表していますね。でそれが肌に食いついて、縫い付けられていると。その私の角、角というのは、この、まあ、力とか、尊厳とかですね、そういうことですが、それがもう突き倒されてしまったと。で私の顔は泣いて赤くなり、私のまぶたには死の影がある。しかし私の手には暴虐がなく、私の祈りは清い。私は潔白であるよと。で地よ、私の地を覆うな。私の叫びに休み場所を与えるな。これどういうことかと言いますと、アベルとカインの話のことを思い出してください。カインがアベルを殺したときに、その後で神様がカインにこの、一体どうしたのかと、そしてカインがしらばっくれていたときに、なぜアベルを殺したのかと神様が言われて、で、こう言われたんです。あなたの弟の血が、その土地から私に叫んでいると。で、今ここで私の血を覆うなということは、私が死んだ後に、私の血によってどうか叫んでくれと。その叫びをやめるなと。私の正義を、私の義を覆うことをするなということをここで言ってるわけですが。で、ここもですね、まあ、ヨブは潔白で、かつ苦しみを受けているという状況の中にいて、友人たちから責められるところから、神様があなたがそのようにされていると受け止めて、そしてこのように詳しく話している中で、実は彼は、御霊によって導かれてキリストの苦しみというものを味わっているわけなんです。で、これが聖書の中の、深い部分になります。神様に召されて、神様の召しに従って、そして神様を愛し、従っていく人たちが通っていく道が、キリストの苦しみなわけなんです。パウロがこう言いました。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですと。パウロも似たようなところを通っていきましたが、キリストは初めからおられる方です。マリアを通してお生まれになった、前からおられる方ですね。キリストの御霊は存在します。で、この方がですね、この神を愛していく、神に召されていくその信者を、通して、生徒たちを通してご自分のこと、そのご自分の苦しみというのを体験させていくことをなさるわけなんですね。そして、私たちは、キリストがどういう方かを、このあらゆるところで見ることができるし、また、なんで、私たちにキリストが必要なのかということも分かってきます。具体的に聖書の中でそのキリストの苦しみの証をしている人たち、まずさっき言ったアベル、正しいものなのに悪いものから妬みを買って殺されたわけですね。で、血を流しました。で、そのちょっと後はアブラハム、またイサクもそうですが、モリアの山に行って、あの時に全焼の生贄を捧げなさいと。その時にアブラハムはイエス様のことを思っていたか、なんで思ってないですよ。そこまでの知識は与えられていません。で、信仰によって神様に言われたことに従っていくことだけだったんです。でも彼のとてつもない苦しみ、独り子であるイサクを全焼の生贄として捧げなさいと。で、イサク自身にもとっても大きな試練ですね。くくられてですね、自分が縛られた時に抵抗しようと思えばいくらでもお父さんに抵抗することができた。でも抵抗しなかった。そして森屋の山に行く時には彼は木を担いでいました。で、森屋の山のところでイエス様はお亡くなりになった。で、こう見るとこんなにイエス様のことをよく表していることはない。でも神様は永遠のご計画でご自分のことをあがらいをなされる、その証をずっと立てておられるわけです。ヨセフもそうでしたね。兄たちから裏切られました。 そして次には王として、エジプトの王、王というか支配者としてですね、第二の権力を持って王の次にで彼らの前に現れる。イエス様も同じです。同じユダヤ人の兄弟たちに拒まれましたけれども、また来る時には受け入れられる。同じようにモーセもそうですね。はじめにイスラエル人を救おうと思ったらイスラエル人から拒まれて、けれどもまた来た時にはイスラエル人に受け入れられた。あとエレミアもそうです。彼は本当にユダヤ人を愛していました。自分たちの民族を愛していました。バビロンによって捕らえ移された時に、どこ行ってもいいよっていうふうにバビロンの人から言われた時に、彼はイスラエルの方に戻ったんですね。バビロンに行かないで自由にされたのには彼は愛していたんです。けれども泣きながら泣きながらバビロンによる、この捕囚を予言しなければならなかったイエス様が、エルサレムを見てエルサレムエルサレムと涙を流された。でこのようにして通っていくんですね。で私たちも同じです。同じキリストの御霊を与えられています。前にも話したかと思いますけれども、私のアメリカにいる友人ですね、その3歳ぐらいになる男の子がイエス様を信じる、その明確な、この信仰を持ってですね、心筋症で、天に召されましたけれども、彼の最後の状態はもうチューブが、もう体中についていて、お父さんとお母さんが触ることができない、で生命で、外したらもう死んでしまうという状態で、その時にお母さんが思ったのは、あ、イエス様も同じだったんだ、釘付けにされて動くことができなかったんだ。3歳のイエス様を信じている子でさえもキリストの苦しみに預かったわけなんですね。そしてイエス様のところに行きたいかいって言った時に、彼はうんと答えて、そしてチューブを外して、でお父さんとお母さんの胸の中で手に召されたわけですけれども、まさにパウロがさっき言ってたキリストの苦しみに預かって、それからキリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者からの復活、死んだ時にイエス様のもとに行くことができたわけなんですね。こういう形で私たちが召されているのがこのキリストの苦しみ、そしてその復活の力なんだということで、これをヨブが経験していくわけなんですね。これが苦しみの特権です。神様を深いところで知ることができるという特権、イエス様を知ることができるという特権なんですね。で次19節を見てください。16章です。今でも天には私の証人がおられます。私を保証してくださる方は高いところにおられます。今保証をしてくださる方を彼は信仰を持って、この受け止めています。この前はですね、仲裁者に求めました彼は。でこのその時はちょうど裁判、ずっとですね、この予防はなんかの裁判のこうなんて法廷のですね、この場面をこう頭に入れながらこう語ってるんですね。結局私は無罪であるとっていうことをこう証明するっていう、それがまあ彼のこのポジションというか立場だったので、その法廷っていうのをよく使うわけですけれども、前は神様とその自分のこの民事裁判みたいなもんですよ。でその中の仲裁者がいないじゃないかと、いてほしいっていうことだったわけですね。今はですね、自分が被告人で、そして友人たちが原告なわけなんです。そして告発をしてるわけですね。で、私を保証してくれる人、いわば弁護人です。で今神様は裁判官の席についておられるという、そういうことをこう頭に描きながら、彼は今ここで保証してくださる方は高いところにおられると。その神と同質の同格の方であって保証してくださる方、自分を弁護してくださる方がおられるんだと言ってるんですね。で私の友は私をあざけります。しかし私の目は神に向かって涙を流します。素晴らしいですね。ヨブはあざけっている友が目の前にいてあざけりを続けているときに涙を流しますけれども、その時は神様に向かって涙を流していました。 神様が私たちの涙を受け止めてくださいます。そしてその方が人のために神に取りなしをしてくださいますように。その方というのは先ほどの保証をしてくださる方です。人の子がその友のために、人の子、イエス様は何て言われましたか。人の子はこれメシアの称号になります。贖い主の称号です。人の子がその友のために取りなしをしてくださいますように。再び呼ぶはメシアを求める、キリストを求める祈りをしたわけです。前は仲裁者、神様と自分との間にある大きな淵を埋めてくれる神であって人であられる方、唯一の主イエス・キリストを求めたわけです。ここでも弁護者としてのイエス・キリスト、また取りなしをする大祭司としてのイエス・キリストをここで求めているわけなんですね。先ほどの言った保証人というのはイエス・キリストにおいて実現したわけです。第一ヨハネの2章の1節、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには父の御前で弁護してくださる方がいます。それは義なるイエス・キリストです。そして取りなしについてはローマの8章の34節、死んでくださった方、いや蘇られた方であるイエス・キリスト・イエスが神の右の座につき、私たちのために取りなししていてくださるのです。こういう方がいてくださるといいのになという希望的観測を超えて彼はおられますという信仰にまで飛躍しているわけですね。確信にまで。そしてイエス様のことを求めていく。私たちも、この何か、敵意を抱かれた時にですね、パウロは言いましたよね。私たちに敵対する者は誰か。神が私たちを義と認めてくださったんだよ。そしてさっきの箇所に入るわけです。キリストが、神の右についておられて、私たちのために取りなしをしてくださるんだよ。ということを彼は求めました。で、22節、数年も経てば私は帰らぬ旅路に着くからです。まあ、これはもう間もなく私は死にますよということですね。で、17章に入ります。私の霊は乱れ、私の日は尽き、私のものは墓場だけ。ヨブの語りのこのパターンがこの見えてきますけれども、まず友人に対するこの言葉、それから神様に対する自分のその今の痛みや苦しみを表現していく。そしてですね、あとは私は死ぬだけだというふうにこう映っていくんですけれども、ここでまた墓場だけだと言っています。しかも、あざける者らが私と共におり、私の目は彼らの敵の中で世を過ごす。いや、本当に辛いことですね。自分に敵意を抱いている人がいるということが明らかに分かっている時の私たちの心境っていうのは本当に辛いものですけれども、それで世を過ごさなければ、いけないというその辛さがあるわけです。で、どうか私を保証するものをあなたのそばに置いてください。先ほどからずっと話している神の右の座におられるイエス様ですね。他に誰か誓ってくれるものがありましょうか。あなたが彼らの心を閉じて悟ることがないようにされたからです。それゆえあなたは彼らを高められないでしょう。神様が彼らの心を閉じて悟ることがないようにされたと、言ってるのに、あなたは彼らを高められないというわけなんですけど、これは結局何かと言ったらですね、自由意志を持って、彼らは、この心を閉ざし、ヨブに対する憐れみの心の心を閉ざしたわけなんですけど、神様はそれを、この尊重されたというか、その自由意志をそのなすがままにされたわけなんですよね。でも責任はその選択をした彼らにあるわけなんです。そこで、彼らを高められないんだと、こういうふうになるわけですけれども、で、5節に行きますね。分け前を得るために友の告げ口をする者、その子らの目は衰え果てる。友の告げ口をするですね。 神は私を民の物笑いとされた。私は顔に唾をかけられるものとなった。私の目は悲しみのためにかすみ、私の体は影のようだ。正しい者はこのことに驚き、罪のない者は神を敬わない者に向かって憤る。ここ読んでどうでしょうか。実際にこれが起こったかどうかもわからないですね。比喩的に彼の今の状況を話しているわけですが、やはりここでもイエス様が十字架の苦しみを受けられるその道を表しています。5節でイスカリオテのユダのことが書かれてますね。ユダのことがっていうか、まあこれ直接的ではないですけれども、それに近いことが書かれているわけですけれども、銀貨30枚によって、その居場所を教えたという告げ口、友であるイエス様の告げ口を したわけです。そして、神は私をって言ってますけれども、イエス様は神様の主権によってユダヤ人たちからの物笑い、またローマの兵たちからの物笑いとされたわけですね。で、唾をかけられて、そして、何人かの正しい人たちは驚きました。一体これは一体何なんだ、罪のない方がなんでこういう死に方をしなければならないのかと言って驚きましたね。ここにも出てきてます。そして義人は自分の道を保ち、人の清、手の清い人は力を増し加える。だがあなた方は皆帰ってくるがよい。私はあなた方の中に一人の知恵ある者も見出すまい。この義人の道があるわけだけれども、あなたたちはその義人の道に帰ってきなさいと、こう言ってるわけなんですね。あなた方は外れてしまった。義の道を歩んでいたので外れてしまったと。で、一人の知恵ある者も見出すまいと言ってます。かなりきつい言葉ですけど、あなた方に知恵がないと言ってるんですが、この全く同じ評価を神様が、この呼ぶ記の一番最後のところで友人たちに直接お話になってますね。知恵がないということを。そして、私の日は過ぎ去り、私の企て、私の心に抱いたことも破れ去った。夜は昼に変えられ、闇から光が近づくというが、ここですね、トパルが以前に、11章の17節で、あなたの一生は真昼よりも輝き、暗くてもそれは朝のようになると、悔い改めた後にそうなるよと、罪を捨てた後にそうなるよと、トパルが言ったことの引用かと思われますけれども、というが、もし私が黄泉を私の住処として望み、闇に私の寝床を述べ、その穴に向かって、お前は私の父だと言い、宇治に向かって、私の母、私の姉妹と言うのなら、私の望みは一体どこにあるのか、誰が私の望みを見つけよう。だから、ゾファルはですね、悔い改めたらそうなると言ってけど、その前に私死んじゃいますよってこう言ってるわけです。ですね。で、黄泉の深みに下っても、あるいは共に塵の上に降りて行ってもと、あってですね、この黄泉と塵、まあ、これが特に旧約におけるですね、この死生観というか、このまず地の底深いところにある黄泉ですね。そして、肉体が塵に帰るというところが、まあ、この主たるところですけれども、まあ、その後のこの神と共にいる臨在というか天ですね、これはまだ開かれてないからはっきりと掲示されてないわけなんですね。開かれるのはいつかといったらイエス様が十字架につけられて贖いが完成し聖女が清められて、そして完全な贖いがなされたので、これヘブル人の手紙のところを思い出していいんですが、完全な贖いがなされたので、それでこのキリストのうちにあるものが行くことができるというこの点ですね。これがあるわけですが、まだ彼はそういうところない。でも後でですね、このものすごい大胆な信仰の宣言がありますけれども、それは後で読んで見ていきたいと思います。18章に行きますね。これで、そこでシュアハ人ビルダデが答えていったと、第2ラウンドの2番手ですね。で、このビルダデはかつて第1回目の時には神様の公義ですね、公平さと、あと、正義についてですね、この語った人ですけれども、いつあなた方はその話にケリをつけるのか、まず悟れ、それから私たちは語り合おう。いつそのぐだぐだ言ってるのを やめるのかと。まず悟りなさいと。分かってないよあなたは。そしたら私たちと話すことはできるよとこう言ってるんですね。で、なぜ私たちは獣のように見なされるのか、なぜあなた方の目には汚れて見えるのか、かなり強くですね、この友人のあざけりっていうことを彼は話していましたから、そこで汚れたもののように、また獣のように見なすのかとこう言ってるわけですね。怒って自分自身を引き裂くものよ。あなたのために地が見捨てられようか、岩がそのところから移されようかと。その、ヨブが怒ってる姿を見てですね、そのためにあなたは自分を引き裂いてるよと。そして、あなたのためにこの地上が、この、なんですか、自然がですね、この動くのかと。まあ、そんな大げさにするなということですね。で、次から、ビルダでは、悪者がどうなるか、悪者の運命について、定めについて話していきます。悪者どもの火は消え、光は消え、その火の炎も輝かない。彼の天幕のうちでは光はなくなり、彼を照らす灯しみも消えると。この光がなくなると。霊的な、比喩的な意味だけではなく、物理的にもですね、この天幕の中から光がなくなると。で、彼の力強い歩みは狭められ、己の計りごとが彼を投げ倒す。彼は自分の足で網にかかる。落とし穴の上を歩むからだ。罠は彼のかかとを捉え、仕掛け網は彼を捕まえる。地には彼のための罠が、その通り道には彼のための罠が隠されていると。だから自分が仕掛けた罠に落ちるんだよ、悪者は、ということを今ここで話してました。その歩みというのは、もう本当に、つまずくためにあるようなものだと。で、11節、恐怖が周りから彼を脅かし、彼の足を追い立てる。彼の勢力は上、災いが彼をつまずかせようとしている。彼の皮膚を食らおうとしている。死のウイゴが彼の体を食らおうとしている。彼はそのより頼む天幕から引き抜かれ、恐怖の王のもとへ追いやられると。恐怖が彼を脅かして、そして天幕からも引き離されて、そして、まあ、裁きですね、恐怖の王、神の裁きの中に入っていくんだよとこう言ってます。で、天幕から引き抜かれた後にですね、その天幕がどうなるかということが次に書かれてます。彼の天幕には、彼のものではないものが住み、異様が彼の住まいの上に撒き散らされる。下ではその根が枯れ、上ではその枝がしなびる。彼についての記憶は、ここまでが天幕ですね。で、次はですね、彼の記憶ですね。彼についての記憶は地から消え失せ、彼の名は巷から消える。彼は光から闇に追いやられ、世から追い出される。彼には自分の民の中に親類縁者がなくなり、その住処には一人の生存者もなくなると。もうなくなってしまう。で、これを見た人たちが恐れおののくことが次に書いてあります。西に住む者は彼の火について驚き、東に住む者は恐怖に取り憑かれると。不正をする者の住みかは誠にこの世であり、これが神を知らない者の住まいである。とですね。悪者の運命について言いましたけれども、これが、まあ、知恵であると。悟りなさいと。あなたは悪者ですよ。ということを、この、まあ、住まいを中心にして、今、ビルダデが話しました。19章。そこでヨブは答えていった。いつまであなた方は私の魂を悩まし、そんな論法で私を砕くのか。もう十度もあなた方は私に恥ずかしい思いをさせ、恥知らずにも私をいじめる。何度も何度も同じことをあなたは言ってますよ。お決まりの論法ですねと。もう分かってるんですね。分かりきってるんです。まあ、その後、このヨブがですね、彼らの言っていることの説明を彼が説明してあげてるんですけれども、もし私が本当に誤って罪を犯したとしても、 ですね。これ罪を犯したとさっきから言ってますけど、犯したとしても仮定として、私の誤って犯した罪が私のうちに留まっているだろうか。悔い改めたらなくなるでしょう。残ってるんですか。で、これ大事なんですね。で、私たち、気をつけなければいけないことですけれども、ある人がですね、自分が、小さな時に、まあ、クリスチャン家庭で生まれて、クリスチャンでですね、まあ、ちっちゃい時に、こう言われて、悩んじゃったみたいなんですけど、自分の罪をすべて告白しなければ自分の祈りは聞かれないと。で、必死になってありったけですね、思い出せるもの、疑わしいものも全部告白したらしいんですね。でも、まだ告白しない罪があるんじゃないかな。ということで、不安になってしまったと。けれども、ヨハネの第一の一章の9節にこう書いてあります。有名なところですね。神は、真実で正しい方ですから、私たちの罪を許すだけなく、すべての罪から、私たちを清めますと。すべての不義です。間違えた。不義から、私たちを清めますと。書いてあるわけですから。残ってるわけじゃないんですよね。で、あなた方は本当に私に向かって高ぶり、私の受けたそしりのことで私を責めるなら、今あなたは高ぶっているよと。そして責めているよと。今知れ、神が私を迷わせ、神の網で私を取り囲まれたこと。神が今網で私を取り囲まれているんだよと、いうことですね。罪ではなくて神が行われている網なんだということを言っています。七節、見よ、私がこれは暴虐だと叫んでも答えはなく、助けを求めて叫んでもそれは正されない。神が私の道を塞がれたので、私は過ぎゆくことができない。神の通り道に闇を置いておられる。私の通り道に闇を置いておられる。神は私の栄光を私から剥ぎ取り、私の頭から冠を取り去られた。これは尊厳ということですね。神が四方から私を打ち倒すので、私は去っていく。神は私の望みを木のように根こそぎにする。神は私に向かって怒りを燃やし、私をご自分の敵のように見なされる。どうでしょうか、ここまで読んで。また、イエス様が通られたところに非常に近いことが書かれています。まあ、冠を取り去られたと呼ぶは言ってますけれども、イエス様はさらに冠をつけられました。茨の冠ですよね。侮辱を表すその冠がつけられたわけですね。そして、霊的には、神の呪いを受けて、茨というのはその、アダムがですね、罪を犯した後に、その後にできた植物ですけれども。で、敵のように見なされると。神は十字架の上でイエス様を敵と見なされたわけなんです。だから我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと。だから七節で暴虐だと叫んでもって、我が神なぜ私をお見捨てになったのですかに対する答えはなかったわけですね。神との分離、神が敵となるその裁きをイエス様の十字架の上で受けられたわけです。で、十二節、その軍勢は一つとなって進んでき、私に向かって彼らの道を築き上げ、私の天幕の周りに陣を敷く。神は私の兄弟たちを私から遠ざけた。で、ここからですね、敵がどんどん私を取り囲んでいるという状態の中で、その自分の頼れる人たちですね、近くにいる人たちが見捨てていくことについて書いていきます。言っていきます。私の親族は来なくなり、私の親しい友は私を忘れた。私の家に寄宿している者も、私のはしためたちも、私を他国人のようにみなし、私は彼らの目には外国人のようになった。私が私の自分のしもべを呼んでも彼は返事もしない。私は私の口で彼に怖なければならない。私の息は私の妻に嫌がられ、私の身内の者に嫌われる。病気がうつるかなんかっていうのを思ったんでしょうかね。まあ、臭い息とかってそういうことじゃないと思いますね。ことじゃなくて彼が今のこの病気の中でそう言ってるわけですけれども。で、私の親しい仲間は皆私を見嫌い、私を愛した人々も私に背いたと。で、このようにして、 まあ、こういう形で、このいろんな人が離れていったことは確かでしょうけれども、イエス様が敵に囲まれていった時に、自分に従っていた人たちは逃げて、弟子たちが逃げて、ペテロはイエス様をいなんでですね、という状態になりました。で、20節で、私の骨は皮と肉とにくっついてしまい、私はただ歯の皮だけで逃れたと。彼が、これが彼の今、あの、病状ですか、この皮膚病で、ですけれども、なんかあの、調べたらですね、あの、仲介書に載ってたんですが、天保層っていうですね、まあ、病があるみたいで、まあ、ちょっとよくわからないんですけれども、まあ、あの、よかったらインターネットで調べてみたらよろしいかと思いますが、こう、どんどん剥がれ落ちていくっていうんですか、皮が。まあ、そんな感じですね。で、それをこう描写してるんではないかという、まあ、あの、解釈がありました。で、イエス様が十字架にかかられてた時にですね、どういう状態であったかということは、詩編でダビデがそれを歌ってるわけですね。22編の14節と15節でこう言ってます。私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。似てますね。苦しみの種類は違いますけど、かなり似たところにいますよね。そこで、ヨブは叫びます。あなた方、私の友よ、私を憐れみ、私を憐れめ。神の御手が私を打ったからだ。ちょっと皮肉を込めてですね、お願いしているわけです。なぜあなた方は神のように私を追い詰め、私の肉で満足しないのか。なんで追い詰めるのか、私を。神のようになって。で、私の肉で満足しないのかって、これはですね、あの、猛獣が、こう、肉食動物がこう肉を食らうみたいなもんですよ。肉をちぎっていくっていう、そういう意味で、この、言ってるわけです。なんで満足しないのかと。ああ、今、できれば私の言葉が書き留められればよいのに。ああ、書き物に刻まれればよいのに。鉄の筆と鉛とによって、いつまでも岩に刻みつけられたい。と、はっきりと、もうこれはずっと残って、永遠にもうずっと残ってほしい。その願い、希望があるんだと、彼は、言っているんですけれども、次の箇所を読むとこれが文字通り起こっていくわけなんです。聖書に残っていることはもちろんのこと、そして、この墓であるとかですね、いろんなところにこのヨブの言葉が刻まれていく結果になりますが、それは私は知っている。25節、私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上にただれる。あがなう方、メシア、救い主が生きておられて、後の日、終わりの日、終末に塵の上に、地面の上に立たれるんだ。イエス様が再臨されて地上に戻られる。で、地上に立たれることをこのようにして、信仰によって予言し、また確信、あの、信仰によって予言しました。ゼカリア書のところにですね、14章の4節にこのメシアが足でもってこの地面に立つという話が書かれていますけれども、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北に移り、他の半分は南へ移ると。なんと終わりの日についてこれは話しました。で、それだけでは、あ、もちろんこれ立っているって、ね、イエスさんもちろん来られたわけですけれども、初めに。でも、ここでは、再臨ですね。ここでは再臨です。で、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、今どんどん剥ぎ取られているわけなんですよ。私は、私の肉から神を見ると。 今この肉体が弱められているけれども、私は私の肉から神を見るんだと、この贖う方が生きておられて、この贖う方が神であられて、そしてこの方を見るんだよと。復活です。ダニエル書の12章の2節。イエス様が戻って来られるとき、来られるところで、起こることについてダニエルは、聞いています。このように。地の塵の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に。終わりの日に人々が蘇るんだ。ということを彼は言っているわけです。この方を私は自分自身で見る。この目、私の目がこれを見る。他の者の目ではない。私が見るんだ。私の内なる思いは私の内で耐えるばかりだ。本当に彼は神様を愛してますね。このような状況になっても神様を愛してますけれども、そして、自分の肉で神を見ることを彼は耐えるばかりにこの思っていたわけです。パウロがローマ人の手紙の8章でこのように述べています。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめきと共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。うめきながら待ち望んでいる。で、ヨブのようにもう体がめちゃくちゃになっているということであればなおさらのことですね。復活の体です。で、このことを、この待ち望みました。もうオンパレードですね。はじめに仲裁者、保証人取りなして、そして今ここで贖い主ですね。で、彼自身がキリストの苦しみを、この、の交わりをしているというところが、もうずっと書かれています。もしあなた方がことの原因を私のうちに見つけて、彼をどのようにして追い詰めようかというのなら、ですね、ずっとこれを行っているわけですよ。もう分かってるんですね、呼ぶはね。あなた方は剣を恐れよ。その剣は刑罰の憤りだから。これによってあなた方は裁きのあることを知るだろう。自分は贖われる方がいらっしゃるよと。けれどもあなた方は気をつけなさい。自分の口に気をつけなさい。その神はあなた方を裁くよということを、警告しているわけなんですね。イエス様がパリサイ人に、私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければいけない。言葉がその裁きを、受けるその原因になっていくんだよというわけですよね。本当に言葉に気をつけなければいけない。ヤコブもそのことについて話しましたけれども、手紙の中で。で、このようにして、ヨブが話し終えました。で、このことを聞いたゾファルが焦って言葉をこれから並べ立てていきます。第2ラウンドの3番手の登場なんですけれども、まあ、自分の言ってることもはっきりわからないで言葉の繰り返しを行っているっていう感じなんですね。で、第3ラウンドもあるんですね、この後で。でも彼はもう出てきません。ここで終わりです。ですね。もう言う言葉がなくなってしまいました。二次章の一節、そこでナーマ人、ゾファルは答えていった。それでは苛立つ思いが私に答えを促し、そのため私は心焦る。私の侮辱となる訓戒を聞いて、私の悟りの霊が私に答えさせると。まあ、かっこよく、悟りの霊が私に答えさせる。まあ、焦ってるにしか過ぎない。そして、私はこのことを知っているはず。あなたはこのことを知っているはずだ。昔から地の上に人が置かれてから、悪者の喜びは短く、神を敬えない者の楽しみは束の間だ。本当ですかね。分かってないですよね。たとえ彼の高ぶりが天まで昇り、あと、そうですね、この4節のところ、今のこの5節のところはですね、短くて、 楽しみがつかの間だったらこの全てが悪者なのかと。もうこれがもう全然違うわけですね。若くして死んだ人、イエス様ご自身が若くして死なれました。多くの人が若くして偽人である人たちが若くして死んでたわけですからね。これおかしいわけです。たとえ彼の高ぶりが天にまで昇り、その頭が雲にまで及んでも、彼は自分の糞のように常しえに滅びる。彼を見たことのある者たちは言う。彼はどこにいるのかと。彼は夢のように飛び去り、誰にも彼は見つけられない。彼は夜の幻のように追い払われ、彼を見慣れていた目は再び彼を見ず、彼のいた場所はもはや彼を認めない。彼の子らは貧民たちに憐れみをこい、彼の手は自分の財産を取り戻さなければならない。彼の骨が若さに満ちても、それも彼と共に横たわると。いや、悪者は滅びるということですね。ビルダッドと同じことをこうやって話しているわけですけれども、後でヨブがですね、まあ、今日は、学びませんが、この後ですね、悪者が栄えていくのは一体何なのかと、こう聞いていくわけですけれども、それについてはもうちょはるは答えられないわけですね。たとえ悪が彼の口に甘く、彼がそれを舌の裏に隠しても、あるいは彼がこれを惜しんで捨てず、その口の中に留めていても、彼の食べたものは彼の腹の中で変わり、彼の中でコブラの毒となる。彼は富を飲み込んでも、またこれを吐き出す。神がこれを彼の腹から追い払われる。彼はコブラの毒を吸い、マムシの舌が彼を殺すと。と言って、この隠している言葉、これがあなたをどんどん侵食していくよと。で、隠している富ですね、これもあなたを侵食していくよということです。彼は川を見ることがない、すなわち蜜と牛乳の流れる川を見ることがない。彼は骨折って得たものを取り戻してもそれを飲み込めない。飽きないで得た富によっても楽しめない。自分が貯めたものを楽しむことができなくなるよと。彼が寄る辺のないものを踏みにじって見捨て、自分で建てなかった家をかすめたからだ。彼の腹は渡ることを知らないので、欲しがっているものは何一つ彼は逃さない。彼のむさぼりから逃れるものは一つもない。だから彼の繁栄は続かない。満ち足りている時に彼は貧乏になって苦しみ、苦しむ者の手がことごとく彼に押し寄せると。ここで、ヨブがこれを行ったことだと、まあ、ほのめかしているわけですね。抽象です。事実に基づかない。何か罪があるに違いないと言って、とどめていた、彼らは、ここで一歩踏み出てしまいました。嘘を言って、責め立てる。つまり、抽象しているわけですけれども。で、エリファズが、これをもうはっきりとやっていきます。もう、あからさまに第3ラウンドで行っていきます。彼が腹を満たそうとすると、神はその燃える怒りを彼の上に送り、憤りを彼の上に降らす。彼は鉄の武器を免れても、青銅の弓が彼を射通す。彼がそれを引き抜くと、それは彼の背中から出る。きらめく矢尻が腹から出て、恐れが彼を襲う。すべての闇が彼の宝として隠され、人が吹き起こしたのではない火が彼を焼き尽くし、彼の天幕に生き残っている者をも損なってしまう。天は彼の罪を表し、地は彼に逆らって立つ。彼の家の作物はさらわれ、身怒りの火に消え失せる。これが悪者の神からの分け前、神によって定められた彼の相続財産であると。神の速やかな裁きを悪者が受けるということを話しているわけですけれども、また繰り返しだし、ビルダでのこの焼き直しだし、どうしようもないですね。で、ヨブが、この7節、21章の7節を見ると、なぜ悪者どもが生きながら年を取ってなお力を回すのかと、平安になっているじゃないかと。で、なお悪者には裁きがあるという話をこの呼ばしていくわけですね。この一部は正しい、で正しいことは言ってるんだけれども、この聖書全体の神様の真理、ですね、その現実というのが分かっていなかったわけですね。だから私たちにとっての苦しみというのは、まあ、本当に深い経験になる。そして、イエス様
を経験することができる道なわけなんです。だからこそイエス様の慰めがあるし、そして希望があるし、深い神様とのこの体験をしていくことができるわけですね。まあ、避けたいところですけれども、でもパウロはキリストの苦しみの交わりに預かって、それから復活の姿に描かれたいと。復活の力を知るんですけれども、それは十字架を通した復活の力を知りたいということを話しているわけですね。お祈りします。愛する天のお父様、本当にこの、なんでこういう苦しみを負ったのかというこのヨブに対して、ここまで深いことをあなたがヨブに表して、ヨブが気づかないところでこの神様はそういうところを通らせられたということを思います。天のお父様、私たちもこの必死に今あるものに対して取り組み、あなたに何とかしてこの寄りすがって頼っていこうとしている中で、実はイエス様を経験しているんだということを思います。神様、そのことを忘れることなく、このキリストの奥義をさらに知っていくことができますようお導きください。イエス様の名前によってお祈りをお捧げいたします。